はい、エレミア書の、今日は39章ということで、この39章のところで、ミノ王国ユダが全く滅びてしまうという、そういう歴史上非常に重要な箇所になっているわけです。で、このところは前にも触れましたが、紀元前の586年ということですね。でこのことはもう一度書いてあります。重要な歴史上の非常に重要な出来事だったからですね。ユダが滅びて、それからずっとですね、今度はローマ帝国によって、その前に、アンティオコス・エピファネスによってですね、徹底的に滅ぼされようとしたわけですね。それがマカビア書に書いてありますが、そしてその後イエスの時代になって、その時はローマ帝国の支配下にあると、ずっとですね、この独立ですね、ができなくなっていったという状況にあるわけです。はい、それで、このエレミア書の52章で見てもですね、もう一度このことが書いてあるわけです。52章の一節から、そのゼデキヤのことですね。52章を読んでみますと、ゼデキヤの4節から、ゼデキヤの治世第9年には全軍を率いてと書いてあります。で、都を包囲され第11年に至ったと。これが586年なわけですですね。こういうふうに、全軍大軍を率いてやってきたのはただ1回だけではなかったわけなんですね。ですから第9年と書いてあるのは BC では588年、それから2年後、ゼデキヤ王の第11年、586年になったというわけです。そうして都の中でもう食物がなくなって、国のための食料がついたと、なくなったと。これは現代の私たちには想像ができないことですね。水も食べ物も全くなくなった、一体どうするのかといったら、逃げ出した書いてあります。そして、その後8節、カルディア軍は王の後を追ってエリコのアレツでゼデキヤに追いついたと。エリコっていうのはエルサレムからだいぶですね、ずっと降りていった方です。下っていったとこまで逃げた、そしてエリコはこれオアシスなんですけども、その外れの荒れ地で追いついた。王の軍隊もみんな王を捨てて散り散りになったと。王は捕らえられて、そしてバビロンの方に、バビロン王のところへ連れて行かれて、ゼデキヤの目の前で彼の王子たちを殺して、ユダの将軍たち、ゼデキヤの高官たちですね、地位の高い将軍たちもみんな殺された。そしてバビロン王はゼデキヤの両眼を潰して聖堂の足かしをはめて、彼をバビロンに連れて行って死ぬまで牢を閉じ込めておいたという、非常に悲惨なことがですね、書いてあります。でその後この13節を見てもですね、死の神殿、王宮、エルサレムの家屋もみんな焼き払われたと。大きな家もみんな焼き払ったと。そしてからエルサレムの城壁までみんな壊したと。 というふうなことが書いてあります。そしてさらに17節、主の神殿の聖堂の柱、神殿の聖堂の海、聖堂をことごとくバビロンが運び去ったと。その他最上の聖堂の器も、そうした 金銀の製品もみんな持っていったと、細々と書いてあります。まあ、こういうふうに、人々をたくさん殺して、王の王子も殺し、ゼデキアも、バビロンの王の連れて行って、そしてこのように両眼潰して最も苦しい状態に、置かれた。で、神殿のものまで破壊されて、城壁も破壊されて、徹底的にこのようにもう再起不能というところまで、いろんな意味で破壊されたという、まあ、こういうふうに神の民で神の守りがあると信じておったんだけれども、最終的にはエレミアがこういうことになるのをはっきり知らされておったから、命がけでこういうことだからなるから心を悔い改めようと、方向転換しようと言ったんだけど、どうしても聞かなかったということだったんですね。それでこのような悲劇的な状況ですね、民家まで焼き払われたと、どれだけたくさんの人が死んでどうなったかっていうのはわからないんですけども、これと非常に対照的に書いてあるのが、この前にも話した15節からの、エベドメレクという人のことがですね、このゼデキア王族、あるいは他のイスラエルのそのゼデキア王に従って悔い改めようとしなかった人々の運命と極めて対照的なのがエベドメレク、こういうふうにはっきりとそばに置かれているわけですね。これほど 対照的になるんだと。この都についてここに実現、裁きを実現させるけれども、その日に、まさにその日に私はあなたを救い出すと17節で言われています。で、さらに必ず救うと、あなたが私を、単純なことで私を信頼し続けたからだと。こういうふうに、単純な神様の信頼っていうものがこれほど大きな差になってくるんだということを、この39章は極端に運命が異なる2つの例を表して、この他のものがその罪ゆえに、背信のゆえに滅んでもなおかつ残るんだと、こういうことでは聖書全体としてこういうことは言われているですね。だから詩編の第一編もそういうことがテーマになっていたわけです。それはまあ思い出していただいたらわかると思います。詩編第一編の記述ですね、これは聖書全体がまあそういうことを言おうとしているわけですが、第一編の二節三節と四節五節、人間の運命、人間の善とっていうのはこういうのはっきりと二つに分かれているということなんですよね。主の教えてありますが、これ以前から何度も言っているように、トーラ、主の教えって訳してありますが、神の言葉ですね。トーラーは立法ともよく訳される言葉です。トーラーを愛し、あるいは本来これ喜ぶという言葉なんですね。この訳だけが愛して訳してありますが、御言葉を喜ぶ、喜んでいるということは、まあ愛していることだということから、この訳では詩編の第一編の二節で愛しと訳しています。推しを昼も夜も心にあるというわけですね。黙想、瞑想、メディテイト。メディテーションといったら黙想、黙祷なんですね。この訳では口ずさむとしてありますが、絶えず潤される。これは神の言葉が命だからというわけですね。私たちの潤いを求めようと思ったら、様々な娯楽というものは本来必要じゃないと。 いろんな食べ物、そうしたものがいくらでも現代は何千年という人類の歴史でも過去に例のないほど一部の国々では豊かで贅沢になっておりますが、何千年何万年とそんなことは一度もなかったわけですね。でそういうものがいくらあっても魂は満たされないから、本当に満たされたら犯罪なんか起こらないはずだけども、こういうふうに非常に物質的には豊かであっても魂にこのように潤いがない、流れていないと、命の水が流れていないと、どんなに外側が恵まれてもその渇きはなくならないということですね。御言葉を愛し、御言葉がうちにあったら潤されると、その反対に神に逆らう悪しき者、他の訳ではみんなこれは悪という、悪人、悪という言葉ですので、悪しき者、悪人とかいうふうに訳してあります。この訳では神に逆らう者と訳してありますが、悪人はそうじゃない、神に逆らう者はそうでないと、勝ちに吹き飛ばされてしまうと、そして最終的に滅びに至ると。この詩編が第一編にこれは書いてあるように、今日のとか具体的な片方は民族全体が行為に滅んでいったというわけですね。どんなにエジプトに頼ろうとして、人々がたくさん、エジプトに頼ったらいい、あれ軍備をしたら絶対大丈夫だとか、攻めてこないとか、いろんなことを人間が言ってたけれども、はっきりと聞き取ったのはエレミア、あるいはこのここで言われているような、それにつき従ったごく極めて一部の人だったわけですね。そのぐらいこういった戦争とかいう状況になってくると、みんなが圧倒的多数が間違った人間の言葉、今でもですね、北朝鮮がどうのこうのと言ってですね、ますます日本も核を装備しないといけないとか、そういうふうなことを言ってですね、そしてこういう状況で、臨時国会を始めたら、冒頭に加計学研とは大変なさまざまな国家の代表的な人物、首相とかそういう人たちが重大な疑惑が持たれている、そう言っただろうと、圧倒的多数の人が思っているようなことを質問させることもしないで解散をして、そして北朝鮮、北朝鮮ということで軍備を増強すると、でアメリカとの死の軍事同盟化する傾向を強めていくという、まあ、そういうことに多くの人が、あ、そうだそうだというふうに流されていっけれども、そのようなことで本当の神様の真理っていうものは決して実現されないと、これはもう歴史的に見てもそうだったんですね。で、まあ、ああいうふうにですね、非常に、国民全体を欺くようなことをするような人はどうして本当に国民のことを考えていることはあるだろうかということを考えてもわかるわけです。ですから戦前もそうだったけれども、戦争とか国家全体が大変なことが起こるぞという時には、そういう間違ったことがもう広がってしまう。戦前も学者あるいは文学者、芸術家たち、政治家たちもそうですが、一般の民衆も圧倒的多数が ああいう侵略戦争、戦争をやれやれと、やってしまえと、やっつけてしまえとかいうふうな間違ったことを信じるに至ってしまったということです。で、そういう戦争を起こしたから沖田正しい人たちを、海外の人を殺し、また日本人も何百万という人が死に至ったということですね。ですので、このような危機的な状況にあっても、あくまで神の言葉に頼ると、あなたが最後のところですね、私を信頼したからだと、神の力を信頼し、武力、軍事力、今日では核を信頼したらですね、それは破滅になるはずですね。どっちかが核を出したら、両方が打ち合いになったら、本当にもう破滅的なことになる。 そういうことを思って、今日このことですね、単純なことだと、私を信頼した。でこれはイエス様もこの詩編第一編の精神が、イエス様が言われたのがあのブドウの木の例えだったんですね。その他にもいろんなそういうことありますが、私のうちにとどまれ、私のうちにとどまっておったら豊かに実を結ぶ、この詩編と同じようなことですね。だけど私のうちにとどまらなかったならば枯れる、集められて、そして焼かれると、そういうふうにこのヨハネ福音書で、非常によく知られたところなんですけども、後の方ではそういうふうに後の方引用されることがほとんどないと思います。前半、さっきの歌もそうですね、前半です。私のうちにとどまったら実を結ぶけど、とどまっていなければもう結べないと。けどその後にですね、4節までですね、それ15章のその後5節からは、つながってなければ枝のように外に投げ捨てられて枯れると、そして集められて火に投げ入れて焼かれてしまうと。これが実際にこのユダヤの人々の現実に起こったというわけです。神様の言葉に背を向けて、つながっていよう、うちにとどまろうとしなかったから、確かに投げ捨てられて焼かれて、そして枯れてしまったと。そういうふうにこのヨハネの福音書15章のブドウの木の例えは、ブドウの木だけのとか牧歌的なですね、穏やかな言葉だけではなくて、そのように意図的に背き続けるならば投げ捨てられるんだと、枯れてしまうんだと。実際にこれそうですよね。私たちが本当の正しい道に反したことをしたら必ず投げ捨てられる。そしてどっか一番大事なものは枯れていくというわけです。心の中の霊的なものが、そんな悪いこと、妙なことをしても人々がもてはやしたりすることがあるけれども、必ずここのことが起こる、そういう法則があるわけですよね。だから表面的に罰も受けないと思うと大きな間違いで、内的、霊的には、内部的には必ずこのように本当の正しい道に反したら、必ず神様は大事なものを悔い改めない限りこのように枯れさせるとということがあるんですよね。これは 2×3 が6であるように確実に起こることであるので、憎まれ、こう世にはばかるっていうけど、必ず一時的なもので、このように悪いことをし続けるものは枯れる。あるいは私たちも道に外れた悪い人とか、あの人は悪い人って言うんじゃなくて、私自身も気をつけてなければ、神様にのうちにあってしなければ、やったことも枯れてしまうし、そこは何か良くないことができてしまう。そのようにこのヨハネの福音書のブドウの木の例えもですね、はっきりした2つのことになってるんですね。だから私のうちにとどまれ、最後のね、我が愛にとどまれ、つながるっていうことは前から言ってるように、とどまるという言葉と同じなんですね。言語は私につながっていなさいっていうけど、本来は私のうちにとどまれという言葉です。で、私はすなわち愛だから、最後のところで9節では我が愛にとどまれ、まあ、そういうことで、このヨハネの福音書の有名な箇所、15章のブドウの例えと、これが現実に歴史の中では起こったということですね。現在の私たちもある意味で日々このことが起こっている。大体本当に神様につながって無知にあってしていくならば、必ず祝福を受けるということですね。で、殺されることすら昔はたくさんあったけど、それは永遠の命が非常に豊かに与えられたという、そういうふうに死後も含めてこのことがはっきりと成り立つということですね。はい、そういうことで、この単純なこと、私たちもですね、日々、導かれて、いきたいと願うわけです。はい、以上です。 小屋。